はい、お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の玉の特に予言することを熱心に求めなさい。ただお祈りします。天の様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に感謝を学びますが、生ける神を信頼豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。賜物の働きというのはですね、これからの教会の働き、またこれからの時代の、中で鍵となる働きです。でこの賜物は9つあって、中心は予言ですね。でこれが、御霊の実の中心が愛であるように、賜物の中心は予言ということになります。ですから皆さんもね、予言を熱心に求めていただきたいというふうに思いますが、また同時にこの癒しの働きというのはですね、神様が、宣教の働きとか、また、ご自身が生きておられることをですね、表すですね、表す働きとか、これ非常に重要なこう意味合いを持つんですね。そしてですね、イエス様の宣教でも、人たちの働きにおいても、こう癒しを介在として多くの方々が福音に触れて信じたと。こういうような結果が出てくるわけですね。それで今、世界各国でもそうです。今世界各国の教会っていうのはですね、伸びてるんですね。でそれはどこが伸びてるのかというと、カリスマの教会が伸びてる、癒しを中心とした賜物の働きを通して、多くの方々が、主に触れて、そして救われるというね、こういうようなパターンが起こってます。ただ日本は違うんですね。日本はですね、ある牧師が言ったように、10年前より洗礼数が10分の1に下がっていると。各教会はこうね、下り坂である、ね、まあ主の自覚だじゃないですけどね、まあ、そういうような状況であると、まあ、閉塞状況になってきていると、こういうふうに言ってます。でも福音派が落ちてるっていうのはどこだって一緒なんです。世界的にほとんど一緒なんですね。でじゃあ日本で何が起こってないのか、これはカリスマ派が伸びてないからだから、大体どこでもカリスマさんが圧倒的に伸びてるわけですね。でこれは部分的な事柄で、やがてカリスマは圧倒的に伸びていくでしょう、ね、そしてその時にこう癒しがポイントとして用いられているということですね。でも日本の教会でね、ちゃんと癒しが起こってるところってほとんどないんです。はっきり言ってみんな癒しが起こってもやめちゃったりなんかするってね、そういう連続なんですね。ただ皆さんね、主の住家では継続的にこう癒しの働きが起こるようになりました。ね、多くのところでは癒しが起こってふっとやめるというこのパターンだったんですけど、これは波がこうありますが、しかしその中でですね、もう継続的に皆さんがこう祈っておりますので、いつでもどこでもどっかで祈って癒しが起こっているというね、こういう形になっております。ですから一つの、パターンをね、打ち破った。しかしね、これはですね、まだ過程であって、これから主の大きな技が始まるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで、11月の1日ですね、我々の年度の初めには小須田牧師夫人がですね、くも膜下出血でね、倒れられたですね。で、まあ、イスラエルの方では衝撃的な感じでこうね、まあ、長岩さんが倒れて同時に来てますのでね、こう来たわけですね。でもまあ、我々も祈りましたし、皆さんも祈ったと思うんですが、私はすごいなと思うのはね、私の予想したどの結果よりも優れた結果ですね。もう何にもなくて帰ってね、出血した後だけあって結果は何にもないっていうね、こうまさにこう主が働いたっていう技が起こってね、本当に感謝してます。年度の最初の、ね、問題に対して主がそういう技をなされたというのは本当に素晴らしいことだと思いますね。で癒しが起こっているわけですね。例えば1ヶ月前に、アメリカに行った時に、ニューヨークに行きましたらですね、数年前に来たおばさんが来たんですね。そしてその方が言われました。何かというと、数年前は緑内障だったかな、白内障だったかな、次の日手術ということね、重度の緑内障、白内障で言われたんですね。それでお祈りしてね、次の日行ったらないんです。 で喜んじゃって、それで神様を癒してくださったってね言ったら、お医者さんが怒っちゃって、そんなことはありませんって、バカなこと言うのやめたらいいんじゃん。そう言われたそうでね。でですね、半年目にね、もう一回検査してもらった時に何にもなかったんですって。そしたらお医者さんが喜んで、ご自分の処方した薬が良かったと、こういうふうにうちが自慢してたそうですね。でももう薬なんて飲んでなかったそうですね。そして、数年後、今に至るまで怒ってません。癒やしが起こったんですね。その間には教会来ないですね。そういうのは増えちゃって困るんですね。ガンガン治るまでいて、ならなくなったらいなくなった。まあ、治っただけでもいいですけど。ですね。そしてですね、癒しの働きというのはあっちこっちでこう、起こっています。ですね。ただ、まだ死の中華では、多くの方々が救われたり、また、教会に結びついたりするような形ではね、起こっておりませんし、多様の方々がね、癒しを求めてくるわけではありませんね。まあ、一つ考えられるのは、まず癒しが起こっている事柄に関して疑っていることがあるんでしょうね。本当に起こっているのかなと。これは一つあるんですね。もう一つはですね、なんか怪しげな教会ではないかな。ね、なんかよく見てると怪しげな人が多いです。ですから、多分そんなところで思ってるんだろうと、そういうふうにこう思います。ね、ただ、本当に癒しが起こってますから、これはね、必ず伝わるものなんです。本当に技が起こってますからね。そしてね、今言ったような理由は人間的に考えられますが、でも実は一番の理由は、まだね、神様が多くの人数を我々に渡せないということです。まだこちらの用意ができてないということですよね。用意ができたら、これはね、大きな働きが始まりますね。そしてですね、賜物がこう成長するパターンというのは聖書に書いてあるんです。それは何かというとね、皆さんが癒しを祈ってても、他人のね、あの人たちはすごく技が起こって、この人たちは技が起こって、私は技が起こんないななんて思っている方はね、かなりたくさんいらっしゃると思います。でも皆さんね、聖書に書いてあるんですね。何かというと、あなたはわずかなものに忠実だったから、私は多くのものを委ねよう。あれはね、賜物の働きなんで、ね、2タラントある人が4タラントだったんですかね。5タラントの人が10タラントでしょ。ですから、これはもう賜物の働きということを直接的にこう我々は見ることができるわけですね。ですから皆さんね、忠実にやるってことです。で、皆さん、宿題がありましたよね。まあ、このままのところで露骨にやるとね、悪いですけども、露骨にやります。ちゃんと先週やった人。はい。知らない人もいるからね。知らない人はともかくとして。知ってそうな人でやってない人もだいぶいますね。名指ししませんけどね。で、皆さんね、忠実にやってみてください。これ、賜物の問題っていうのは、私たちの能力の成長っていう面が確かにあるんですが、実は上からの問題なので、神様がこちらに、まあ、忠実にやってるかどうかというのはですね、その時になるね、主の注ぎかけがあります。そしてですね、皆さんはいろんな形で祈ったりなんかしてると思うんですね。そして、私たちに癒しが起こっていますが、私たちにももっと癒しが起こってるね、ベニーヒムとかね、張永義さんのところとかいろいろあるわけですね。で、そこの方々の、癒しの祈りを、ね、聞けたら聞きたいんですけど、実際上はね、聞けないわけですね。それで、一応ですね、私はどういうふうな形で癒しを祈ってるかってことをね、今見せますのでね。で、参考にする方はね、参考にしておいてください。いいですか？で、時間があれば、皆さんの中から、癒しの祈りをしてもらいまして、問題があればそこのところを指摘しますから。ね。まあ、時間がなければいいと思った人もいるけど。それでですね、どっか悪い人いませんか？頭痛とか、分かりやすいやつがいいな。ね、頭痛とか。祈られてる方で出た方が安全ですよ。祈る方で出たらね、これ大変ですから皆さん。はい、じゃあ来てください。どこ悪いですかね。 ミスライさん。
頭痛と、あと全身の力がちょ
っと。全身の力ね。じゃあ、こう、椅子持ってきてください。で、マイク台と思ってください。で、真横にしてください。横にしてください。逆にしてくれると。はい。座ってください。はい、はい、頭痛と体全身に力が入らない、これが症状です。いいですか。そしてね、あの胃の動きは、基本的な原則として男性は男性、女性は女性で祈ってください。いいですか。でもね、必ずしもそうとばかりは言っておられないので、異性を祈る場合は見えるところで、もう必ず見えるところで、こう祈っておいて、あの、いただきたいというふうに思います。密室でね、一緒になるとか、それはやめておいてください。で、これは密室じゃないと言っても、ここに一人もいなかったら、密室になりますのでですね、あの、広いから密室じゃないとかなんか言ってるんで、あの、密室になりますね。それは問題が、あの、起こることがあるんです。ね。だからよく、あの、癒しの畑、バンと止まっちゃうのは、そういうことが起こったっていうことがあるからです。ね。ある場合があるからですね。ですからもうこれはもう固く守って、ね、そうも言えないなんて言ったってそうも言ってください。いいですか。だからこれはもう基本的にね。それともう一つはですね、別に何も起こらなかったとしても噂されたりするんですよね。で、別に自分は潔白で正しくやってるんだからいいじゃないかって言うかもしれませんけど、あの噂されたりするとね、その噂でつまずいちゃったりするのがいるんですよ、ね、弱い方だからね。だからね、噂立てられたりするので、だから、密室ではもう必ず数人、ね、例えばあの私はね、例えば批判中傷の人にね、不正によってね、預金した4000万円の預金を持ってるって言った人は責任を持って持ってきてくださいって言ったね、で私の声来ないよポーってなんか言って、それを聞いてね、あの1年ぐらい経って一人の人が来ましたよ。それで分かったね。で、その時にこっちは思うわけですよね。ばっかばかしいこと言ってるなとね。で、何でたらめ言ってんだってね。こう思うわけですね。ところが皆さんね、その噂でつまずいて教会来なくなった人は何も言うんですよ。となりますとね、こっちは潔白だぞってね、言ったのは悪いと。こう思ったって皆さんね、そういうのでね、弱い人はつまずいちゃう。だから皆さんの方も、あの、たとえ皆さんが密室に入ってね、私は全然そんなつもりでもないし、そんなこともないし、私は潔白だって言ったって、あの噂されちゃったりする場合ね、またそういう機会を与えちゃダメですね。分かってますね。ですから、それはあの避けていただきたいというふうに思います。そしてですね、祈るときは頭と肩を、基本的にこういうような形で祈る、こういうふうにしておいてください。それでですね、あの霊の流れの分かるような人ね、お分かりになると思います。頭に手を置いて祈ると全身に力が入ってきます。全身に力が入ってきますね。例えばこういうふうにこう祈るじゃないですかね。頭痛と体の力ですよね。そうしますとね、この付近に力が入るんですけど、こう全身にはいきません、ね、ですから、あの、皆さんが祈るときには頭と肩を基本とする、こういうことですね。それでですね、ある方々は言うんですね、あの癒しの祈りをしてだんだん分かり始めると力が流れるのが分かってくるでしょ。そうしますと患部に手を置くと、そういうような形でね、置きたくなるわけですね。で、また、あのある癒しの器ははっきり患部に手を置くことが秘義だということも言っております。確かに、あの、イエス様のこの祈りの中でもね、幹部に手を置いてるってところがあるわけですね。ですから、確かにそれはあり得ると、ね、と思いますが、まあ、私はあの頭と肩に手を置いて、癒しの度合いが落ちているようには少なくとも思いませんね、思いません。ただね、そういう場合はね、まだ同性だったらいいんですが、異性の場合があるじゃないですかね。そういう場合はね、ちょっと、手を置きたくなったって、例えばね、こう胸が痛いとかなんか痛い、後ろからやるとか、ちゃんとした配慮をしておいてください。いいですか。ですね。しかし、私の場合は、私の場合ですよ。ね、他の癒しの 普通の人は違うことを言うかもしれませんね。でその場合はもう基本的にこことここですね。もちろん導かれる方ではね、さっき名医の言いましたけど、岡田牧師のですね、そういうような形でやります。で確かに、イエス様はそこに手を患部に手を置くということがあるので、それはあり得るとは思いますがね、まあ、基本的にはこれだよと、ね、いうふうに祈っておいてください。そしてですね、四国家の中で祈ってもらったときに、ある牧師がこうやったんですね、こうやって祈ってね。で、不信仰の霊、出てけ不信仰じゃないですよ。これはやめてください。ね、なぜやめるのかってね、言われてる方が頭くる。そうするとね、基本的な原則があるんです。何かというと、イエス様は祈ってる時に、病気と症状以外のことは祈ってないのです。ね、不信仰っていうのは違うでしょ。祈る前にね、不信仰はダメですよとは言ってますよ。ね、で、霊とは言ってないんです。ね、ですから基本的に違うんです。そして私はこの間ですね、病院に入院したじゃないですか。そしたら長老がやってきてね、祈っていいですかって言ったら祈ったんですね。そしたらね、言ったんですね、パトモス島の逆アタックの霊、出てけってやったんだよ。で、私、すぐやめてね、それは間違いですって言ったの。ね、あ皆さん、首脳中華やりそうだから気をつけてください。なぜ間違いなのかって言いますと、イエス様は、病を祈るときには、病気の、症状にしか祈ってないんです。だから、病の祈りのときは、はっきりと、例えば頭痛と体に力が入らないなら、体が力が入らないことに対して祈ってください。なぜなら聖書にそれはないからです。ね。そして私はそう言ってますが、癒しの事柄でそれによってマイナスになっているとは思わないからです。はっきりね。で、そう言ってください。それとともにね、例えばパトモスの逆アタックの出来っていうのは、これは死の十字架用語なんですよね。これはもう用語で、なぜかね、もう、わかるじゃないですか、あそこ行ったらあの例に書いて、で、こっち行ったらこの例に書いて、こっち行ったらこの例にやって、ここ行って、これはね、我々は翻訳しながら意味が分かっているんですが、それがですね、ノンクリスチャンとか他のクリスチャンが来たらどうなるかってことですよね。これは注意しないといけないですね。だから、主の時間ね、誤解されている理由はね、一つはね、悪霊問題とか、あれ予言のことを言うからです。でも皆さんね、主の時間ってすごくバランスの取れた教会なんです。ね、それから極端だとかなんか言われるのは極端じゃないんです、皆さん。ね、広く世に対してもやってもらうわけじゃないですか。皆さん、それを言ってるわけですよ。っていうのはね、それはそういうふうに判断されるんです。ね、だから我々はですね、誤解を与えるような、誤解をするのは他人の勝手ですからいいですけど、でも誤解を与えるような表現はやっちゃダメなんですよ。例えば何かの例なんて言ったら、ノンクリスチャンのエクソシストをね、思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。ね、それから、なんとかの逆アタックの例って言ったら、その瞬間にね、異端とかなんか思う人もいますよ、皆さん。お前でしょ、ね、ですから、我々が祈る場合は、死の瞬間の人を祈るんじゃないと思ってください。ね、ノンクリスチャンとか、他教会の方々を祈るので、当然、イエス様ははっきりと祈るとき、そういう表現を使ってないってこともありますし、そういうことを相手は理解しない。ね、ですから、主の十字架用語は使わない。ね、ただ皆さんね、例えば、なんとか神社の前に通ったときに、バカッとなんかがかぶさってきて、そこから頭が痛くて、でぐーっと続いてるっていうときは、ね、主の十字架内では、例えば、その、神社 の霊的なものかもしれませんから、そういうときは追い出してるんです。ただし、ノンクリスチャンにやるときは、ちゃんと説明しないといけないんです。ね。霊的なことは頻繁なことで、こういうことですってね。他教会もそうです。他教会もノンクリスチャンに等しいと思います、私は。ね。等しいと思います。だから、我々が誤解する、されちゃう場合は、主の十字架用語を使っちゃう結果ね、誤解されちゃうっていうことはよくあると思います。正しいこと言ってるんだけど。ね。ですから、それはね、もう極力避けないといけない。でそれは癒しとは関係ないから、ね、でその場合は説明して相手が納得した時だけ、納得しなければ普通に 分かりになりますね。分かりになりますね。ですからそれが一つ基本的な言葉だとなります。そしてですね、癒しの場合は一つの原則があるんです。どういう原則があるのかって言いますとね、イエスのところに来た人が癒されている。これはね、もうすべからくイエスのところに来た人です。もちろんペテロのお母さんとかなんかのところイエス様行きましたけどね、まあ、そういう場合は、ね、別としてね、イエスのところに来た人です。で、皆さんね、癒しの場合はね、皆さんね、教会に来る人です、ね、もちろん来れない人はやりますよね。教会員で病気になって入院したとかね、まあ、そうしたら行ったらいいと思います。あるいはご家族で動けないで寝たきりのままとかね、そしたら行ったらいいと思いますね。でも皆さんね、来た人なんです。しかも面白い現象が起こりますね。福音書を見てる限りですね、神様を信じないでも信じてない人でも来た人は癒されたりする。神様を信じてる人でも来てない人は癒されてない。わかりないでしょ。ということは皆さんね、教会に来る人と来ない人は癒しには大きな差があるってことです。これは聖書的にはっきりと出てるんです。つまり相手の信仰です。相手の求めです。だから皆さんね、そういうのをはっきりと見といてください。見といてください。っていうのは、明らかに福音書では来た人に癒しを求める。来た人に。で、それは一つ大きな、ポイントなのでね。どうぞ覚えてください。来ない人でもね、この人祈ってくださいとね、こちらからなんか世界行くと連れて行かれて祈ったりしますね。ダメとは言いませんよ。ね、祈りますし、場合によってはね、ね、客に一つ癒されるかもしれないじゃないですか。一生懸命祈りますが、しかしこれは正常的な原則とは違うんです。だから皆さん祈るときにそれをね、はっきりと覚えておいて、また多数になっていくとね、そんなのばっか来たときはね、時間が足りなくなります。それは何がポイントなのかということをこちらの方でしっかりと捉えておかないといけないですね。ですからそれをね、捉えておいていただきたいというふうに思います。それでですね、これ何を西野さんいいですか。はい。で、祈る時に、頭痛と体に力が入らないですね。ここで祈りますね。天の様、頭痛を取り除いてください。あなたの豊かな御手によって頭痛を取り除き、また体に力を与えてください。体の力が抜けるという状況ですが、あなたの豊かな御手を持って、頭痛を取り除き、体の力がなくなるという現象を取り除いてください。その元になっている病の取り除き、癒しを与え、あなたのご栄光を表してください。まあ、これは普通に祈っているわけですね。ですから、癒しのために、で、癒しのために祈るときに、私の前に副牧師やってた新井牧師はこう言ってましたね。霊の流れを見ている。でね、私も見てるんです。それは何かというと、祈った瞬間にね、霊、力が働くんです。まあ、祈られてる人はね、働いてるとも働いてないとも言いますけど、はっきりと力が働くんですね。その時に力がどう働いているかって見てます。ですから分かるようになった人は、祈りつつ、その力の流れっていうのを見ておいてください。それで、幹部にこの強くね、主が働いてるっていう、事柄を見ておくんです、ね。分からない方はね、言葉で祈って、そしてね、イメージの中で、ね、主が働いてるっていうことをイメージを取りながらやってる。で、祈ってるうちに分かってきます。ね、で中には何人かすでに分かってる人がいると思うんですね。これ分かってくるので、だから皆さん、漫然と祈らない。ちょっと霊の流れっていうのははっきりと。力の流れでね、分かってきますから、分かってきたら、その時にこう力がどう働いているか見てる。これは一つですね。で、これは一つの癒しの祈りにしたんですよね。そして次に 何をするのかと言いますと、頭痛ですね。この頭痛の場合は二通り考えられるわけですね。それは本当に頭痛の場合と、頭痛の例の場合。福音書では、病と、それから病の例は切り分けてます、ね。そしてほぼ同じぐらいの数あるんです。例えば長戸君がね、腹痛になってるとしたら、長戸君は言うでしょうね、腹痛の例が来たとか言ってね、 でもね、その前の日、夜食に10杯ぐらいのラーメンを食べた。そうなりますとどうなるかっていうところになるね。これはね、あの腹痛の例じゃないんですよ。ね、これはですね、食いすぎですよ。ね、そうでしょ、ね、あるいは霊が働いているとすれば貪欲の霊。まあ、そう思ったって篠塚さんの人にやってもいいですけど、ね、ちょっとダメですよ。つまずくから。ね、あの神につまずくなくたって我々につまずくから。だからもうね、やっぱりあのこれは考えないといけないですね。今まで違反中傷されている時はまだ良かったんですよ。これ今ね、ちょっといろんなところで呼ばれ始めてね、逆転し始めてるわけですね。そうしますとね、いろんな方々の関わりが あるので、あるいは求めてくる方々もいらっしゃいますので、用語は注意する。ね、主の十字架用語はね、十分に注意しながらね、そしてですね、やっといて、いただきたいと、ね、いうふうに思います。ですね、だから用語をあの注意しないからオカマ牧師なんていたなんて言われちゃってで私は女子牧師から非常に健全な考え方をしてるって言われちゃうね。でもそんな変わんないわけでしょというのは相手がオカマ牧師の用語が悪いんですね。用語が悪いんです。で私は用語をちゃんと使ってるで変な用語は使わないね、皆さんね、たくさんの人が来るってことはそういうことだから、ね、じゃないと、ね、なんかこう目が寄ったような人が出てきますからね、これが真実の教会だなんて言ってたわけで、空と公園が見えたとかね、そんなのばっかりやってきますからですね、俺は気をつけておいてください。神様はそういう方々も救おうとしてますけど、一般の方々も救おうとして、こちらが対応しないとダメなんですよね。ですから2通り考えられるわけです。病と病の霊、ね、で最初は病に対してありますね。イエスキリストの皆によって命ずるこの頭痛よされ、ね、で次に病の霊にありますね。イエスキリストの皆によって命ずる頭痛の霊を今すぐされ。でこれは違うんですね。この祈りははっきりと違います。これは病気に対して命令する。これはね、福音書に出てきますよね。だから病気に対する対応です。病の霊は病の霊です。どうして両方やったのかって分かんないから。どちらか。まあ長藤君だったら食べ過ぎだったとかね。そういうふうに類推しちゃいますけどもですね。そうですね。そして、このイエスキリストの宮で命ずる、体に力の入らなくなる症状を今服するサイン、ね。これ症状に対して言うんですね。これは病に対して言う。体に、この力が入らなくなる霊を今すぐにしまいの力をさえ、これは霊に対するって言いますね。だって両方やる。だから、私の場合はいろんな癒しの、祈りを、組み合わせてるということです。一つの癒しの祈りだけはしてないと。ある方はね、霊だけでバババババンってやる人もいます。でこれは半分です。というのは確かに霊の可能性もあるし病の可能性もあるわけですよね。例えばね、朝は起きられないっていう人はね、確かに、不眠の霊が働いて、ね、寝ないのかもしれないし、夜中はゲームしてるのかもしれないし、そりゃ朝起きるの無理だろうみたいなね。だからそういうのがあるわけですね。そして聖書では明確にこの2つを言ってるわけです。ですから皆さんのも2つこの問題点はあるっていうことね、これを見といてください。そしてね、次に命じます。イエスキリストの皆によって命ず、この、癒されよってね、癒されよ、ね。そして癒しの宣言をして終わるわけですね。ですから、いくつかの祈りを組み合わせていくということですね。そして、主になってください。ね、はい。はい、結構です。はい。で、基本的なことはね、今こう言いましたので、この基本的な言葉っていうのは頭に置いといていただきたいというふうに思います。そして、今言ったように、用語には十分に注意する。例っていう用語には特に注意する。特に注意していなければね。岡間牧師はね、それで違反って言われちゃいますよね。ね。でも言い方変えれば健全な 不思議な目になりますから、ね、同じことを、ね、違った言い方で言ってるのと、ね、露骨にバーンって言うのとね、このあるわけですよね。ですからそういった類の言葉があるので十分に注意をしてください。そして、我々はそういう方々に対する対応と用意をしておかないといけないということね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それではお祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。その名前によって、アメン。